気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや、これ久々のズーム録音ですね、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、なんかこっちの方がなんか日常的な感じにだんだんなってきました、
マジで。
はい、そうですね、相変わらず3密を避けマスクをしながら生活するノブです。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
ちょっとなんか声が遅れますね。全く避け
てるの、やっぱりね、
声が遅れますな。
一国道だね、なんか
一国道になっちゃいますね。なんだろうな、何がいかんのかな。
まあしょうがないね。これは何ですか、はい、ネットの状況、これ。
そうかもしれないですね。まあまあ。
これ、ズームは録音ができるから、ズームがいいんだよね。これ、LINE とかだったら録音できなかったよ。
うん、そうですね。できない。
ね、これしか、まあ、これしかないよね、今。なんか
それらしい。そうそう、今、まあ便利ですからね。何せズームはあれなんですよ、その一気にほらマーケットを取っちゃったじゃないですか。もう
ビデオ会議からズームっていう、
そのスピード感がすごくって、ズームの社長がですね、社長もエンジニアなんですけど、確かもうずっとなんていうんですか、お客様窓口みたいなところに張り付いてて、まあ多分チャットとかでしょうね、メールとかチャットとかで、お客さんからの声をもうひたすら集めまくってすぐその場でフィードバックするみたいなことをずっと続けてたらしいですよ。
スピードキングやね、それは。
そうそうそう、もう本当に急成長する中国 IT 企業のもうあれですね、代表的な感じですよね。
そうそう、ラーメンさんもね、なんかね、前ね、中国の商品をアマゾンで買ったのよ。
はい。
なんか照明みたいなやつをね。
うん。
テラス。
はいはいはいはい。
照明ってある。
はい。
ちょっと変わったやつ、なんかフィルムみたいなやつなんかあって、昔のさ、学校の授業でやるじゃん、OHV やって
る
やつって。
いいですか？
うん。あんなような、あれを照明みたいな感じで、こう、壁に映したり、地面に映したりする照明があるの。うん、それをちょっとね、買って、はい。で、レビューを書いてくれみたいなやつあるじゃん。
ありますね。
そしたら向こうからなんか電話かかってきたんかな、なんか。拙い日本語で、もしもしってかかってきたから、はい、で、照明買ってもらってありがとうみたいな感じで、使ってどうみたいな感じで、で、そこからなんかこう、何個か意見を言って、はい、ありがとうみたいな感じで。
う
ん、まあ、そんな感じすごいね、やっぱね、今中国それ伸びるわって感じがしたもん。なんか
勢いがすごい。
日本だとこれ、お客様、さっきのあれだと、お客様相談口の人がまずお客さんの話聞きます、はいはい、でそこの例えば部長がこれは上に上げていい報告だどうかで、そこの何アンテナがずれてる場合があるじゃん、うんうん、やっぱ経営者さんと、
はい、
一担当者さんって見てる視点が違うじゃん。なん
かそうですね、
うん、だからね、そう、自らそこに立つのは組織が大きくなりすぎてからだとあれかもしれないけど、うん、これから夢中っていくぞっていう時はすごくいいなと思うんですよ。なんか参考になるね、うん、いろいろと。
日本の企業というか、まあヨーロッパ欧米もそうなんですけど、お客様もだいたいそのホームページの、お問い合わせフォームじゃないですか。
はいはいはい。
メールアドレスすら書いてないじゃないですか。その、うん、に なんか意見書いて送って、で、まあ、帰ってくるか帰ってこんかわからんような、お便り送るじゃないですか。うちの、の番組みたいに。
うん。
で、中国のその、製品買うと、中国のそのウェブサイトを見ると、
はいはい。
まあ、ね、メールアドレスはもちろんのこと、電話番号もちゃんと書いてあって、で、しかもあれなんですよ、チャットができるようになってるんですね。
はいはいはい。
24時間、いつでもチャットができるようになってて、で、担当者がいると、担当者いますよ、マークがペロッとついてて、で、今だったらすぐ返事が来るよ、みたいな感じの。とにかく、その、お客さんからのフィードバックを、まあ、逃がさないみたいな、そういう、なんていうんですかね、意気込みを。
貪欲だよね。
ね。
なんかね、日本がなんかぬるま湯すぎて、海外と比べると。
ああ。
もちろん中国みたいに発展してるところもそうなんだけど、ほら、前一緒に行ったベトナムとかさ。なんか泥臭いよね、なんかね、もう商売が。もう一滴も逃さんと、みたいな、なんか。
絞り尽くされそうな勢いですよね。
うん。
まあ、
まあ、そんなこんなで、
はい、我々、ね、
うちの、
フィードバックも一応ありますけど、
じゃあ、うちの、やりますか、じゃあ。
はい、いただいたフィードバックを紹介していきましょう。
フィードバック、フィードバックするかどうかは分からんけど、行ってみようか、じゃあ。
じゃあ、参りましょう。せーの、お便り。
お便りコーナー、フィードバック。
皆様からのお便りコーナー。去年からですね、お便りいただいたお便り、はい、しばらくそのままにして熟成させていただいて、そろそろこのあたりで食べ頃かなと思って紹介させていただきますと。はい。
美味しそうだね、じゃあ。
はい。ラーメンさん、のぶさん、こんにちは。アラフォー女子のテトです。
あ、こんにちは、テトさん、毎度。
はい。何でしたっけ、ベトナムで偉い目に遭った方でしたっけ。第241回トムヤムフォーを聞きました。
はい、
トムヤムフォー。エースコックのインスタントのフォーはよく食べています。トムヤム君は好きなのですが、昔タイ料理で、あ、またタイの話だ。タイ料理屋でトムヤム君を食べた時に、中に丸ごと唐辛子が入っていたのをシシトウと勘違いして食べてしまい、激辛が苦手ではない私でも口の中がすごく痛くなって大変な思いをしました。おそらくラーメンさんだったらやばいと思うので気をつけてください。かっこ笑い、気をつけてくださいね。はい。それとこの回のお便りコーナーを聞いてリスナーの三田の中江さんが私のラーメンブログを見てくださったとのことで、
はいはい、おーすごい、つながった。はいはいはい。
自分でもよく見つけられたなと驚きました。ちなみにアメーバブログで、はい、テトの関西ラーメン屋巡りというメインはラーメン屋、隙間にカップラーメンのブログを1年半ぐらい書いておりますと。
すごい。おそら
く Google や Yahoo でテトラーメンブログで検索したら出てくると思います。あと前のお便りに書いたペヤングアップルパイテイストですが我慢できず食べてみました。あ、食べたんだ。感想はブログに書いたのですごく暇な時にでも見てもらったら幸いです。ブログといえば前に福岡のラーメンブロガーのガーソーさんがゲストに出られていましたが、お二方はよく読んでるブログはありますか？おすすめあれば教えてほしいです。ではではということです。ありがとうございました。
はい、ちょうどテトさんの今見ましたよ。テトの関西ラーメン屋巡り、主に関西の美味しいラーメンを食べ歩きしてブログを書いてます。
まあ、そのままですよね。
すごい
ね。
いや、女の人でね、こうやってやるってなかなかね、いないよね、本当に。森本しかりです、
ね。どっかのラーメン女子みたいですね、本当に。シシトウと間違えて唐辛子を食べるっていうパターンって、結構あるような気がするんですよね。
あるある。だから、日本人でほら、シシトウを知ってるから余計だよね。
うん。でも、シシトウの中にでも時々めちゃめちゃ辛いやつあるんですけど、ラーメンさん知ってます
か？あ、そうなの？
そうそう。
わかんない。
シシトウ。
じゃあ何が、シシトウも唐辛子の仲間なの？じゃ
あ。まあ、シシトウ、唐辛子？わかんないけど。で、シシトウを焼いて食べてると、何個かに1個ぐらいの割合で、めちゃめちゃ辛いのも唐辛子みたいなのが入ってるんですよ。
うん。
まあ、私がよく実家でもらって食べてくるやつなんかそうなんですけど、
はいはい、
あれは本当にね、あの口の中にカミソリ突っ込まれたようなあの
辛いの、 あの得意な人でもやっぱ難しいの、それは。
いや、あれね、あの不意打ちだから困るんですよ。
あ、覚悟してればいいの、辛いの。
そうそう、まあ、あの
好きは
ちょっとね、ししとうの若干こう甘苦いような感じの、あれをね、にちょっと醤油かなんかかけて、ちょろっとかけて食べたのを、で、そのししとうのつもりで口の中にポイと掘り込んで、もりもり、もぐもぐで食べると、なんかこう、急に違和感が襲ってくるんです。急に違和感が襲ってきて、その、あの、1秒後ぐらいにものすごい辛さが、激痛が襲ってくるっていうね。
そうだね。なんと水長剣で切られたと。ね、なんかね、
あ、そうそう、そ
んな最初切られたのが分かってないんだよね。
で、あの画面がずるってずれる
そうそうそうそうあの感覚やね、
うん、そうそう、
どんな感覚やね、
はい、あ、ラーメンさんなんか一応読んでるブログとかありますか、だそうですよ。
ブログなんかね、仕事のブログしか読んでないね、なんか
最近
か読んでる。
いや、あの誰々のブログをよくあの追っかけて読むってこと最近もなくなりましたね。
うん、
だってほら、あの Facebook 眺めてると新しい情報が出ると大体 Facebook とか Twitter に流れてくるじゃないですか。
うん、
まあ、そういうのでこう拾い読みする程度で、なんかのブログ、昔はよくブログまとめてチェックしてましたけど、最近は特にブログとかは見ないですね。まあ、それより
YouTube に行ってるよね、うん、なんかそっから、まあ、
アメさんのはよく追っかけてる YouTube って何でした？
最近もうテニスばっかりだね。テニス、筋トレ、うん、YouTube ばっかり見てる。あとはね、歴史もの。
ああ。
うん。ノブは？
私はあの、もう相変わらず料理の YouTube ばっか見てますけどね。あ、うん、昨日夜寝るときに、あれ見つけちゃったんですよ。うん、ワンナイ。
ワンナイ、はい、
ワンナイ昔やってたやつを
バラエティ
違法アップロードしてるやつがいたんで追っかけて見たんですけど、まだあの画面がね、うん、6対あの4対3なんですよ。
はいはいはい、はい、
今のこの横長じゃなくって、まだちょっとこう、うん、正方形に近いような感じの画面で、
うん、
あ、布団の中で笑い転げてましたねめちゃくちゃ面白かった。
そうだ、思い出した、この年末年始ね、
はいはい、
YouTube で、
はい、
あの NHK の大河の太平記を見たのよ。
太平記って真田じゃねえ。
そうそう、真田広之の、はい、あの足利尊氏で。
真田広之？足利尊氏。
真田広之。
あ、そうでしたっけ。
真田広之が演じる足利尊氏がやってる南北朝時代のね、はいはい、この町幕府を作るっていう大河ドラマなんだけど。
はい、
それ知らなかったからあまり詳しく、うん、あ、ちょっと見てみようと思って、はい、YouTube で探した、なんと NHK の大河がなんかその違法アップロード、
は
あ、でやったか思わず見たのよ、
うん、
で、あの全部であれ40ぐらいあるのよ、
はいはい、
あの放送の回数が40いくつあって、
うん、
で、まあ、見てくじゃない、
はい、
10ぐらい進むともうどっぷりハマってるじゃん、10話ぐらい見ちゃうと。
ああ、そうですね。
その時にね、なんかね、何、違法アップロードから逃れるためなのか、
うん、
途中ね音声を切ってるんだよ、なんか。
ああ、あるあるある、そのワンナイのやつもそうだった
そう、あれ何、あれだから、そっからはもうイメージなのよ、こう口を見ながら、画面を見ながら、おそらくこんなこと言ってるんだろうなっていう。
うん、そうです、
ね。もうあれ、なんとかして、あれはもうどうしようもないの。こう、そうするから違法アップロードじゃないよっていうことが言いたいの、あれは。
どうしようもないというか、もうそもそもそういうのは見るなよっていう話ですよね。
あ、そういうことね。
違法アップロードは見ないようにしましょうっていう。
あ、わかりました。
あ、ラメさん、私も最近ね、YouTube プレミアム入りました。
あ、ようこそ。もう抜けられんよ。
もう我慢できんくなった、本当に。
もう、ね、今あのコマーシャル付きを見るとなんかね、あの ISDN の時みたいな
あのやっぱかけっぱなしにできるのがいいですよね。
うん、
あの歯磨きしてる時とか YouTube ちょっと流したいなと思った時にいちいちこう何番組スキップするね、あの CM スキップするのめんどくさいじゃないですか。
もうやめられない、あれはもう、ね、そうね、もうまたあの Google の犬になったね。
あの Google の魔の手に落ちましたね。
そうそうそう、あ、でちょっとだいぶずれちゃったけど、お手紙続き
ね。あ、そうですね、はいはい、テトさんありがとうございました。
ありがとうございました。
次のお便りはくちゃめさん。
あ、くちゃめさん、毎度
ありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
ハルピンラーメン食べに来たのですか？めちゃくちゃ地元ではないですか、はい、
あ、そう。
地元の人は強烈なファンな方がいるみたいですよ。私は1回しか行ったことがないけど、諏訪店が本店だったと思いますよ。そうです。ラーメンさんと行ってみたかったです、はい、てか切れてる体見てみたかった。また通なラーメン大学の紹介参りました。せっかくなら長野県諏訪地方を御用達のみんなの天宝にも。
あ、みんなの天宝、はいはい、
というお便りでした。
ありがとうございます。そこ気になったんだけどまだ行ってないのよ。そこ、
この天宝ってやつですか。
うん、
ここもラーメン屋さん。
ラーメン屋さん、あのね、とにかくもう天宝もなんだけど、皆さん本当にあのハルピンラーメン行ってみてください。これ損させませんよ。 うん、あっさりでちょっと甘めでコクがあるスープが好きな方は醤油でね、ぜひハルピンラーメン、はい、あの独特の世界観があるので、
はい、はい、いいですね。
ぜひ、あのくちゃめさんありがとうございます。お近く、あの近くっていうか、あっちの方なんですね、地方が、はいね、お住まいのエリアが、う
ん、ラメさんの昨日キレキレの体にも興味があるらしいので、
もう今はね増量期でもうわがままボディですよ、ね、もう、まあ、年末もう中年のおじさん、うん、
私今ちょっと若干あの減量期に入りました。
あ、奇遇ですね。
あのおやつを食べない。
若干やで。
若干、うん、まあ、こんな感じです。
くちゃみさんも確かやってたんかな、じゃあそれ。
やってたのかな。はい。まあいいですね、筋トレも。まあ最近ちょっとほら、ジムもなかなか、あの、行きづらくなってきてはいますけどね、この世の中。
まあ、またジムの話になるとちょっと止まらなくなるので。そうですね。はい、ありがとうございました。またちょっと、一緒に行きましょう。本当に、ハルピンに。
次のお便りです。
はい。
アサリンさん。
あ、アサリンさん、毎度。
ノブさん、ラーメンさん、明けましておめでとうございます。
カリフォルニア
サンディエゴ支部のアサリンです、去年の最後の放送を聞いていたら、今年を振り返るというテーマの中、アサリンさんみたいに海外で聞いてくれる人もいるしと思いがけずに、また私のことを思い出して名前を出していただき感激してメールをしました。ここカリフォルニアも未だにコロナの感染が止まらずロックダウン中ですし、飲食店もすべてテイクアウトのみの営業となっています。ラーメンを持って帰って食べるくらいならカップラーメンの方がいいと思い、数少ないラインナップの中からラオウなど王道のカップラーメンを買って気を紛らわせているので、コロナが収まって日本に帰ることができたら2020年アカデミー大賞の各部門1位を全部食べてやると決意しているところです。2021年もサンディエゴ支部長として引き続き番組を応援していますので、帰国した時のために新しいカップラーメンをどんどん紹介してくださいね。今年もお二人のゆるゆるの放送を楽しみにしていますということです。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや嬉しいね、なんかそのアメリカから。
本当ですね。
あ、これちょっとロックダウンさ、終わったら朝日さんちょっと呼んでください、僕たちを。行きますんで、
はい、サンディエゴ飛んでいきましょう。
西海岸でしょ、だって
サンディエゴってどの辺なんですかね、行ったことない。
サンディエゴ確か西海岸じゃない、まあ、僕たちの聖地のちょっと下あたりだと思ったけど、違ったかな。
これって、まあ、今サンディエゴ地図で Google マップで見てますけど、
はい、
キャリフォルニアですよね。キャリフォルニアの
キャリフォルニア州サンディエゴってこと？
だと思います。いい加減なことはあんま言えんけど、あれどこでしたっけ。ベニスビーチ。
ベニスビーチはロスです。
ロスまで、まあ、結構ありますけどね。
あ、これ、いやいや、これ あのマッスルビーチからまっすぐ海岸線を歩いていくとサンディエゴに着きます。
何日かかるんですか、歩いたらこれ。
100キロぐらいから直線で。うん、まあ、でもそんなあの県内移動みたいな感じで、県の端から端まで移動みたいな感じで、
ね、どうなのかな。だってほらロサンゼルスとかさ、あの辺って万年渋滞するって言うじゃないですか、車で行っても。
あ、まあ、でもロスまでだったらね、うん、直行便があるからロスまで行って、そこから多分バスかタクシーか電車で行けばサンディエゴ近いから、
車借りて行きましょう、車借りて、
まあ、多分アサリンさんのことだから多分迎えに来てくれると
あ、サンディロスまで飛んでサンディエゴに飛行機乗り換えですよ、きっと。
そういう、あ、そんなあるなの、アメリカって。こんなあの地下鉄乗る感じで飛行機に乗る感じなの？
ウーバー捕まる感覚で車の飛行機乗るんじゃないですか、あっちの人たちって。
いやもうぜひね、ちょっとアメリカ収録したいね。
やりたいですね。
これは。はい。でもう本当ロックダウンが。
場所ないですよ。
ん？
アメリカ行ったらカップラーメン食べてる場合じゃないですよ。
そうだね。まあまあまあ、ちょっと向こうのカップラーメン事情もね、
はい、
なんか伝えたいなと思いますけど、ぜひ、ロックダウンが解けて、コロナがなくなった、世になった時には、ぜひ、アサリさんのところに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、
それまでに、はい、サンディエゴ支部は、もう、支部長として、会員さんをね、どんどん会員どんどん、信者を増やしていただきたいですけどね。このヒスト番組の、はい。
よろしくお願いします、
はい。はい、よろしくお願いします。
お便りは以上ですと。
ああ、もうありがとうございました、皆さん、本当に。
いや、本当ありがたい。フィードバックというか、感想をこうやって言っていただけると、ね、リスナーの方とつながっているという実感がね、我々も持てるので。
ねえ、本当にこれいよいよオフ会やらないかんね、本当ね。
本当ですね。
あ、サンディエゴでやるからみんな来てください。
参加できる人がもう強制的に決まっちゃうじゃないいや、
サンディエゴに参加して。サンダシはあれだね、アウトレットモールに行かないと怒られるやつね。
あ、この間ほら、船でフェリーでサンダが見えたのかな？フェリーじゃないな。ほら、車で通ったんだ。サンダ市。
そうそう。神戸からフェリー乗ったから、
はい。
そう、サンダ市通りましたよ。うん。
まあ、我々もほら、車で、ハイエースで通過しましたよね。サンダ市。
あ、ちゃ。車で行ったんだ。そうだ、フェリーじゃないわ。車で、そうだ。で、写真撮ったもんね。サンダ出口っていうところで、高速道路の。
はい。あれ前回、
まあ、
前回の収録はほら広島だったじゃないですか。
もうあの区遣いね。
はい、うんうん、今日というか最新のエピソードがその広島の2日目のお話なんです
けど、もうあれやめよう、流すの。もうあれは、
もうアップロードしまってますよ。
もう本当本当申し訳ございません、皆さん。
いや、我ながらね、最低だと思いました。あの酔っ払い方は。
それを聞いても、酒はやめないという感じ、やっぱり。
うーん、
あんな集大を自ら見ても、あ、やっぱ酒って良くないんだなっていうのは分からない。
まあ、だから酔っ払って収録はやめようと思いました。適度に、過度に酔っ払って収録はやめようと思いました。
もう本当フィードバックしてくださいね、本当に。
はい、はい。
あ、フィードバックといえば、フィードバックの神様がいるんですよ。
フィードバックの神様。
はい。ラーメンココイチ。ラーメンじゃない、カレーのココイチ。
はい。
あそこはほら、社長行きのお手紙があるじゃない。
ありましたね。テーブルに、はがきがあって。
そうそう。
これを送ると、一定の確率で商品券がもらえるんでしたっけ？
あ、そう。もらえた。
3000円。今はないのかな。
あ、まだあるんじゃないかな。だからね、ココイチはそういうことやってるから、もう世界に千何百店舗も作れる巨大カレー帝国を作ったという、
ね、
もうカレーはすごい。
すごい。ラミさん、
特にどんなカレー？
ココイチ行ったらカレー、ポークカレーとビーフカレーどっち食べます？ソースは。
ソースは、 もちろんポークです。
もちろんポークですよね。なんかビーフは、はい、いい、なんかこう、おめでたい時じゃないとちょっと食べれないですよね。
高いし、あ、高かったっけ。でもなんかポークの旨味のが、なんか好きな感じがするから、ポークなんだけど、うん、いや、ビーフで美味しいってね。
美味しいってね、確かに、
うん、
やっぱビーフカレー食べたいな。
そんなビーフカレー食べたいですか？例えばどんなやつですか？
いや、例えば濃厚ビーフカレーラーメンとかどうです？
あ、あのフォンドボーが決めてるやつ。
フォンドボーが聞いた、はい、今週の獲物でございます。
はい、どうぞ。
久しぶりにほらズーム収録するとさ、この、うん、なんというかこうまだぎこちないですね、
間がね。
はい、エースコックフォンドボーが決めて濃厚ビーフカレー味ラーメン大盛り、
はい、
スパイシーな中辛テイスト、フォンドボー入りふりかけ付きってありますよ。
フォンドボー入り、あ、本当だ、ふりかけ、
はい、なんか今蓋開けたらですね、そのふりかけっていう袋が出てきました。
はい、ふりかけとしか書いてないで、これご飯にかけちゃダメ
ないですよね。フォンドボーのふの字も書いてないですよ、はい、ただ、うん、書いてあるだけ。
はい。
で、粉末スープ。
はい。
で、火薬。火薬は、なんだろう、これ。じゃがいもかな、この白い塊。
だね、じゃがいもっぽいね。うん、
まあ、でも、あとはネギが入ってたりとか。ネギ？
うん。
ネギなのかな？
じゃあ、これ、メーカーのあれを言うとですね、フォンドボーが決めて、濃厚ビーフカレー味大盛り。おうちで味わえる本格志向のカレーラーメンが登場。
はい、
本格欧風カレーのような濃厚スープと大盛りの麺で満足感のある一杯、しなやかな弾力とコシを合わせ持った丸葉の角麺、滑らかで臨場感あふれる麺を大盛り仕様で仕上げました。臨場感、はい、
臨場感、
ビーフ、うん、滑らかで臨場感あふれる麺を大盛りで仕上げましたって書いてある。
あ、そうですか。
あとですね、
なんか およそカップラーメンを表現するのに使わないような単語ですよね。
ビーフベースにオニオンやガーリックといった香味野菜の旨味を加えたカレースープです。フォンドボーの旨味と香りが広がる、最後まで食べ飽きない本格的な味わいに仕上げました。
なるほど。
程よい味付けした肉そぼろ、ポテト、玉ねぎ、ネギ、人参を加えて仕上げましたと。さあ、ということですね。
早速蓋開けてですね、こうスープ粉末と火薬を入れました、はい、麺がノンフライですね、熱湯5分ノンフライ麺って書いてあります、
うん、細いね、なんか、
はい、細いですね。
じゃあかなり細いよ、これ
すごい細麺。お湯を準備してみましょうか、うん、
はい、
はい、お湯準備できましたよ。
はい、じゃあお湯入れましょうかね。
なんかもうすでにすごくいい匂いがしてくるカレー、
ね、この匂いがね、もう期待できます、
はい、5分ですね。
はい、
5分スタート。はい、5分経ちました、は
い、さあ、
さて、フォンドボーがどう決め手を作ってくれ
る。あ、この匂いがすごくもう定番、ド定番のいい匂いがする。
スパイシーな感じですね、匂いが。よいしょっと。さて、こいつを、まずは混ぜ混ぜしましょうか。
はい、混ぜましょう。
ノンフライ麺の
麺が
手応え。
麺がいいね。うん、この細麺のノンフライもなかなか良さそう、
ね、いいですね。
食べてみないと分かんない。
はい。もうこの時点で、
ここに、
若干とろみがついてますよ。
はい。
で、これに、ふりかけ。
ちょっと、
ふりかけですよ。
ちょっと待って、カレー系はね、ほんと騙されるから、よくそこからかけます、ね。
そうだった、そうだった。しっかり混ぜておかんと。
ほら、出てきた。油断も隙もあるし、
ね。我々これで何度に言えよ。混ざれてきたことか。
後半超濃厚になるのね、だからね。
あれなんか味が薄いぞと思ったら、そこの方に溜まってるんですよね。
だこれ、ただでさえ濃厚って書いてあるから、ほんとよくね、混ぜないと。うん、
しっかり、
ね。とろみがどんどん出てきた。
これ多分、ほら、麺の小麦からも、とろみを作ってんじゃないですかね。
うん。
混ぜる、ね。
はい。
はい。じゃあこいつにふりかけを。
さあ、いよいよフォンドボー。
フォンドボー入りふりかけです。
はい。
なんかだだ薄茶色っぽい粉が。 ドサッと。
ミルメイクみたいな。
あ、そうですね。で、これどうしたらいいの？溶けばいいのかな、これ。
あ、うん、ちょっとそのまま食べてみてよ、これ。
急にビーフシチューみたいな匂いがしてきたよ。
あ、ビーフシチュー。これ、粉舐めてみて、粉。
ビーフシチューの素だ、これ。
うん。
はい。
あ、すごい。はい、これを混ぜるカレーに。打ち消させるかもしれない。
なんかすごい、
うん。
じゃあ、そろそろ行きましょうか。
はい。
じゃあ、実食参ります。
はい。
もうあの
見た目はどうですか？
から香りが、
うん、
このふりかけを投入する前はスパイシーなカレーの香りが立ってたんですけど、うん、ふりかけを入れた途端、はい、濃厚なビーフシチューの香りが、もうこのふりかけを入れる前と後で匂いが楽しめると面白いですね、これ。
ああね、もう見た目はこれもう本当にド定番のカレー、もうほんとカレーヌードルみたいな感じだね、なんか。
うん。味はほら、あの、うん、カレーヌードルに、何ですか、これフォンドボーっていうの？牛の出汁っぽいのが、乗ってる感じです。
はい、じゃあちょっと行ってみてください。
うん。うん。で、あの、ほら、具にあったじゃがいも。
はい、
こいつがなんかいい感じにとろけててですね、
うん、
スープの中にじゃがいもが混ざり込んでるような感じがしますよ。うん、ああ、うん、なかなか面白いカレーラーメンですね、これ。じゃあ麺いきますね。
はい、どうぞ。
ちょっと作るのに手間取ってたせいか若干麺に火が、うん、かなり入っちゃってますけど、うん、
どうですか？
なんかあのノンフライって書いてありましたけど、
うん、
麺が細いせいか結構柔らかくなっちゃってるんですよね、これ、
はいはい、
ただこの麺が細いことによってスープがものすごくよく絡むので、まあ、結果としてはオーライかなっていう感じ、
はい、
ということです。
はい、じゃあちょっとナミさんも行きましょうかね。スープいただきます。
あ、
あ、ちょっと辛いね。ちょっとピリリと刺激があるんだけど。
そうですか。
あ、確かにこのカレーとハヤシを混ぜた感じ、なんか。
ハヤシですか。
うん、カレーハヤシうん、あの一見カレーなのよ、
うん、
一見カレーなんだけど、こうどこかにあれハヤシライスもいるぞみたいな感じだね。
ああ、そうですね、明らかに2種類の風味が入ってる、
うんうん、ベースはカレーだけどってやつね、
うんうん、
じゃあちょっと麺もこの細麺いただきます。あー、これ麺ちょっとこのもたもた、うん、もたもた、なんかノンフライの恩恵を受けてない感じがするけど、これならフライ麺でもいいような気がするけど
そうですね、それは正直思いました。
うん、やっぱこれ麺が足かせになってない、これ。
ラーメンさん、このねちっちゃい牛肉、これ
ちっちゃい牛肉
いってみてくださいよ。
入った、はい、
軽くビビりました。
ん、
なんか妙に歯ごたえ残してません、こいつ。
ああ、確かにコリコリコリコリじゃないけど、なんか歯ごたえが、うまみはないよね、食感が、
うん、食感がなんか本当に肉の端っこっていう感じがした、うん、
あのミンチみたいな感じだね、本当の。
うん、
あ、これはこれで まあ、美味しいは美味しいね。
美味しいですよね。
どっちつかずなんだけど、ハヤシなのかカレーなのか。
そうかな。うん、ただまあ、あの、贅沢な作りをしてるっていうのはよく分かりました。
はいはいはい。
ちょっとね、やっぱ麺が。
そうだね、
麺にもう一つ作ったかな。いやいや、これもこれも、このカレーソースがすごくよくできてるような気がするんで。
うん。
うん、まあこれはありじゃないですか、割とありだった、はいは
い、
うん、でこのほら具にネギが入ってるじゃないですか、青ネギが。
ああ入ってるね、ほんのちょっと。
ここで急になんかカレーうどんっぽくなるのが面白いですねこれ。
ポテトは、ポテト食べた？
芋はなんか溶けてます。
あ、ほんとすごい今ね、1センチ角ぐらいに見つけたんだけど崩れてない。口に入れた瞬間なくなる。
なくなりますね。
はい。あ、人参もある。
まあこの辺はほら、いわゆるよくあるカップヌードルのカレーみたいな感じの。
うん。そうだね。いやこれは本当本土坊だね。これは特徴が。
さあ。そんなところで、
フォンドボー、フォンドボー、これ何すか一言、ちょっとノブさん、
一言で見ませんか。
どうぞ。
フォンドボーが決めて濃厚ビーフカレー味ラーメンですけど、
はい、
ラーメンさんのコメントいただきましょう。
あ、こっち。ノブなんかない、いけそう。
はい、出ました。
はい、どうぞ。
これはですね、
はい、
ヘビメタバンドのドラムですね。
ヘビメタバンドのドラム、それは、うん、
ツーバス。ツーバスってわかります？
あー、ツーバス、あの X ね。
うん、バスドラムが2つついてて、
うん、
両足を使って
両足でバタバタバタ。
これも、カレーの上にフォンドボーが乗ってるとか、うん、フォンドボーの上にカレーを乗ってるとかじゃなくて、はい、両方ほらこうスープのベースの出汁の真ん中のところを作ってるような気がするんですよね、
は
いはい、
うん、
どっちがどっちってわけじゃないけど、まあ、両方ともなんかこうしっかりさせてる感じがするんでツーバスということで、
はいはいはい、これ初じゃないですか、ノブさんしっくりきたのこれ。
え、そうですか。
おめでとうございます。
だいたいグダグダになっちゃうもんね。はい、ということでしたと。じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに、
ラーメンに、
イエス、イエ
ー、ラーメンニキー K。
フォンドボーって ラーメンに使ったりします？聞いたことある？
いやー、ないね。なんかあの、たださっきも言ったように、具がとても、贅沢なんだ、
うん、じゃあ牛の骨とか牛の髄とかの出汁を使ったラーメンとかってあります？
うん、それは牛骨ラーメンがあるから、
はい、
じゃあそのね、牛骨ラーメンはちょっと甘くて美味しいんだけど、
うん、
あれが響いたのよ、狂牛病。
あー、ブリオン、
うん、あん時にちょっと減ったから狂牛病。今でもまだまた復活してるんだけど、うんうん、美味しいの、牛骨ラーメン、
はいはい、
ただあん時ね、一定数なんか駆逐されてる感じがするね。
コストとかいろいろはとりあえず置いておいて、うん、食材としての牛骨と豚骨っていうのはラーメンさん、
うん、
どっちがどうとかとは比べられないと思いますけど、
うん、
それぞれどういう特徴があるんです？牛骨で取った出汁と
特徴、牛骨ってほら焼肉屋さんで食べるテールスープとかが一番分かりやすいかな、はいはい、ああいう感じで独特の牛の旨味というか、うん、まあ、そんな牛骨をなんかね、白濁して炊くっていうのはあんま見たことなくて、だいたい牛骨はこう コトコトチクチクタイプが多いかなっていう感じはするけど、うん、まあ本道坊もしかり、
うん、
まあ、ただもともとラーメン、日本のラーメンは捨てるものを再利用みたいなところがスタートだから、やっぱり、よく食べられる豚と鶏っていうのがやっぱり出汁としてはメイン。やっぱり牛っていうのはほらお高いから、なかなかその骨を入手することは昔は多分できなかったと思うから、だからその文化がこう牛骨の文化がなあまりこう発展しなかったと思うけど、これ骨が安く入るようであればこれかも可能性でしかないなと思うけど、
まあ、その道捨てる部分ですからね骨、
うん、だから導入するルートをね、ラーメン屋さんが見つけるかがポイントだと思うけど、うん、
なるほど、これからにもこれからもん、これからも期待したい食材の一つでは
あります、うん、もう伸びしろしかありません牛骨は、は
い、ということでした。じゃあエンディングいきましょう。エンディング、
エンディング、
さあ久しぶりにズーム収録、ズーム収録、
はい、そして嬉しい嬉しい、
嬉しい、
お便り、はい、お便りコーナー、
ありがとうございます、
本当にありがたいです、本当に、
うん、まあ今年もほらまだまだ、はい、こんな感じでリモートの収録ってのもありそうですけど、その中ね、カップラーメン皆さん楽しんでいただけるように我々もちょびっとずつ情報は出していきますんで、
だから本当このアメリカのロックダウンじゃないし、日本のね緊急事態宣言中は、うん、お店もねなかなか行ってあげたいんだけど、8時までしかやってないじゃないですかお店が。
そうですね、あ最近なんか、まあ、ウーバーイーツ疲れっていうのがどうもね一部にあるらしいですよ。
疲れ、どういうこと、
ウーバーイーツ疲れ、
どう
便利なんだけどウーバーイーツもうちょっとそろそろやめようかなっていう人がね、うん、いる。
どういうこと、便利じゃないんだ
けど、便利なんだけど、まあ、基本的に高いじゃないですか若干。
あ、そういうことね、今までは物珍しさでやってたけど、うん、実際冷静になって考えるとこれ高いやんと。
そうそう、あともう一つ、飲食店そのものが自分たちでもデリバリーとかあとはお持ち帰りもやるようになってきちゃったし、
うん、
あとウーバーイーツの配達員の人によってクオリティって随分違うらしいんですよね。
あ、そう、知り合いも初めて、うん、チップ製でなんか下に例えばこう地面に置きっぱなしにするわけよあれ、
はいはいはい、
そこになんか何か紙を用意しておいてそこに置くようになったらチップが上がるようになりました
よ、ね、でそういうの
手紙を添えた
り、いい人に当たるかそうじゃない人かっていうのをどっちなんだろうってドキドキするのがもう心理的なコストになってるらしくって、最初から
もうまさにね、
ドキドキするぐらい、
それはまさに2980円のマッサージ屋さんと同じです。
何屋さん
?2980 円のマッサージ屋さん、ほら、日本中にあるじゃない。
はいはいはいはい。
あれに入って、最初のファーストタッチで、あ、しまったっていうのと、お、これはっていうのが分かるじゃん。
まあね、ノリノリな時はいいんですけど、疲れてる時は、なかなかそういうところにも、ね、気遣いしたくないですからね。
そうだね。
まあ、そういうことでそのお持ち帰りフードだったりお家で食べられる、インスタント食品、まあ、カップラーメンもそうですね、そういうところがまた見直されているっていう動きもどうもあるようなんで、
いやもう各メーカーさんこれ今寝る間を惜しんで生産してるんじゃないですか、もう売り上げ上がるから。
はい、ということで今年も1年よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いします、
はい、お届けしました皆さんのお相手は
もうほんと3度のカップラーメンより皆さんからのお便りが大好きです。お便りください、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、そろそろお酒が飲みたくなってきたので今日は
ほら
自宅で飲みます、
はい、
全然酒に懲りないノブがお送りしました。また来週、
はい、さようなら、
はい、
アディオス。